今日最後の結論になります。こうやってギリシャ詩歌集に子供が死んでしまった歌とか、息子を母親が悼む歌とかがあるのを見ながらですね、範のこの俳句の紹介を見ていくと、これギリシャの詩でもこういうのって人類共通ですよねっていうのは分かるんです。ただですね、この人類共通なのはその通りなんですけれども、ギリシャ詩歌集にこういう歌があるっていうことと、俳句の中に、俳諧の中にこういう子どもの歌、さっき の囲碁の声もそうですが、これとか身にしみる風や障子に指の跡とかいう子どもが死んだ時の歌とかがあるという、この俳句とそれからギリシャ詩歌集がつながったのはハーンの頭の中だけなんですよね。この時代に両方知ってた人ってなかなかいないと思うんです。で、ハーンであるからこそギリシャ詩歌集に興味を持って、ギリシャ詩歌集の子どもの詩っていう歌を知りながら、俳句の中の日本の、同時代の俳句の中の、冬の夜や遠く聞こえる囲碁の声とか、それから身にしみる風や障子に指の跡っていう子どもが死んでしまった歌って、母親の土地っていうのを歌った歌へとつながっているっていうのは、ハーンの全体像から見ると一部なのかもしれませんが、しかしこれからまたさらに階段を見ていくと、子供が死んでしまった話ってたくさんあるんですよね。で、子供が死んだ話ではないけれども、雪女のように、この世に子供を残して最後雪女が去っていきますけれども、あんなような話とかですね、作品の中にいろんな形で出てくるっていうのがよくわかると思います。で、したがってハーンにとって墓っていうのは非常に重要なものだっていうことが分かってくるので、今後何回かを使ってですね、お墓についてお話ししたいと思ったイントロの意味と、それからこれまでやってきたことのつながりと、それからおさらいを兼ねて、今日はハーンが日本の俳句について論じた2つのエッセイを中心に、お話をさせていただきました。というわけで、実は墓そのものが興味があって、今日これでね、ギリシャの墓とそれから日本のお墓っていう話をしました。で、皆さんドキドキ思ってるのは、お家に帰って読み直してほしいんです。こうなったら耳なし芳一のお墓気になりますよね。墓に行って琵琶を奏でていた。で、日本のああいうお墓についてもちょっと一緒にここで紹介しながら見ていきたいと思ってるんですけれども、実はハーンの知ってる墓は日本の墓だけではない。ギリシャのものはギリシャ詩歌集っていう文学作品から見てるかもしれないけど、実はニューオーリンズのお墓、行くところ行くところで墓っていうものに興味を持って、墓のことを論じていたり見たりしているし、文学作品の中にもヨーロッパの墓、アメリカの墓、いろんなところで墓に言及しています。だからちょっと墓っていうテーマで、ハーンの作品にアプローチしてみたいなと思いましたので、今日はそんなやこんなやの話をさせていただきました。で、一回ちょっとまとめ、前半のレオン・ドロニーの話のところは起用に書きましたので、リポジトリからも読んでいただけますので、論文見ていただければもうちょっと詳しい話が分かるかと思いますので、お読みいただければと思います。で、本日早めに終わらせていただきますが、続けてお墓の話をさせていただきたいというのと、あとちょっと予告させていただくと、実は9月の頭にバージニア大学の方 のやっぱりラッカージャハンの資料がたくさんあるコレクションがあるんですけれども、それをちょっと見に行く、バージニアの方で講演もしながら見ていきたいと思いますので、それが入ってます。それから10月の終わりにシンシナティでハン のシンシナティにやってきてから150年だっけな、何年記念の、イベントがあるんですけれども、そちらの方でシンシナティって私行ったことないんですけれども、一度やっぱりハーンのゆかりの地は行ってみたいというのもあり、シンシナティとニューヨークに行ってまいりますので、お休み明けの頃、ヘルントークが再開される頃には、おそらくそのアメリカでいろいろ調べてきたことのご報告ができるんじゃないかと思いますので、あと10月の13日、多分コシノ国文学館でちょっとハーンの関係のことでお話をさせていただくと思うので、今日のことも含めてハーンが日本の詩歌にどのように関心を持っていたかっていうことで、ご案内をさせていただきます。この会に何回も来ている方から言わせると、なんか聞いたことあるなっていう話もう入ってるかもしれないんですが、10月13日ですね、日曜日です。そのうち予告が出ると思います。ですので、それやこれやいろいろありまして、また結果をお話しさせていただけることがあるかと思いますので、お待ちいただければと思います。楽しみにしていただければと思います。 頑張ってきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。